奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあだこうだ話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日も東京でございます。東京ではもちろんこの方、料理平社員。
こんばんは、料理です。
こんばんは。
こんばんは。いやー、東京ですね。
東京なんだよ。
いや
まあまあ寒いね。
まだまだ寒いです。まあ、より寒くなってきてる感じもあります、ね、年が明けて。
あるね。
ある。
すぐにオープニングトーク入りたいんだけど。
はい、はい。
も
うそれが聞きたい。オープニングが聞きたい。
おせち料理ってあるじゃないですか。
ありますね。
小さい時におせち料理って、
はい、
例えば料理の中でどういう位置づけ？嬉しいなのか、
はい、
なんじゃこれなのか、なんか どういう心持ちでおせちに臨んでた？
心持ちですか？
うん、
いや、うちはね、そういう意味では、
うん、
一般的なおせちではなかったかな。
あ、そうなの？
ちっちゃい頃は。
そうなんだ。
もう正月は朝早くになんか親父がもう餅を焼いてるんですね。
うんうんうん。
でその焼いた餅でお雑煮を作る、
うんうん、
でもちょっと九州だったんですけど、うん、大量のガメに、
ああ鬼しめってやつかな、
筑前煮鬼しめかを作ってある、
うんうんうん、
鬼し、そのガメ煮と味付けは違うんです。ガメ煮とお雑煮の具が全く一緒っていう味付けは違います。
なるほど。
と、うん、数の子と黒豆、うん、
ああなるほど。
と、なんか田作り、
うんうんうん、
と生酢、
うんうん、
ぐらい。
ああなるほど。まあでもまあいいんじゃないですか、準備
ぐらいで。
まあそれにしててかまぼこだとか、
まあそうですね、
まあだし巻きのようなものであるとか、
あ、はいはい、
まあ、まあ、あと栗きんとんとか、
栗きんとんとかはもうちょっとやっぱり僕大人になってから、
ちょっとね、今回子供見てて思ったんだけどね、
はい、
まあ、小さい時って朝ごはんってやっぱりご飯欲しいじゃない。
なるほど。それはライス。
ライス。
ライスが、はいはい。
ライスで戸惑ってたんだよね。
どうやってこのライスを食べようかという。
そう。
はいはい、
そう、
はい、
でまあ大人はもうお餅があればいいじゃないですか。
いい。まあライス欲しいとは思わないですね。
どうしてたかなってちょっと。
いや食べてなかったですよ、ご飯は。でも
僕ねライス食べてたんだよ。
それは。何で？かまぼこで。
だ多分かまぼことか、
はいはい、
まあ、あなたで言うところの画面にみたいな、その鬼しめというか、うん、そういうものだとかで、
うん、
多分言ってたんだと思うんだよね。
なんかね、これ多分ちょっと文化の違いもあるのかもしれないですけど、うん、餅を大量に食べてたんですよ、その家族、親とかも。
ああ、でもね、餅も食ってたんだよ。
なんかそのご飯を欲しがるなと、餅を食えみたいな、なんかその何なんですかね、あの田舎の風習なのか分かって
。いやいや、それはありだと思うんだけど、じゃあ聞きますけど、
はいはい、
元旦から2日3日とどっかで移行期があるでしょ、
うん、ある。だから嫌だった餅が。だからそんなによく好きじゃないですよ。
それだからどうすんの、どっかで餅からご飯に変わり、どっかでおせちが消え、
はい、
普通の朝ごはんに変わっていくじゃないですか。
変わっていく。
この日とかって特になくないですか。
あんまりそれはなかったかもしれないですよ。でもでももう
どっか移行期でそれ両方の時なかったですか。
いや、まあそれパターンでいくと、
うん、
パターンでいくと、うん、1日そういうおせちをさ、うん、で、でも翌日にばあちゃんの家に行ってたんですよ、
うんうんうんうん、
でそれ行ったら行ったでまた、
うんうん、ばあちゃん家の
おせちとか、
うん、
そのオードブル、
うんうん、
大量の、
ね、
大量のも、ばあちゃん家の方がやっぱりこう、
うんうん、
いっぱい来るから、
うんうんうん、
で満腹になって、うん、夜帰った時が、
うん、
お茶漬けとかなんかそういうなんかそのなんかその軽ご飯で、そこで初めて米が出てきたかな。
あ、
パターンでいくとですね。 全然その意識してなかったですけど、
今年はだからね、長男
お子さんはどうされたわけですか。あの
ご飯もちょっと食べて、肉も肉じゃない餅も食べて、はい、おせちも食べるみたいな、
うん、それご飯は どうやって食べるんですか。そのおせちって基本的にやっぱそのご飯が進む感じじゃないでしょ
ない
よ
ね。
おとそとおとそに合うやつ、
なんかほらあの梅干しとか
じゃあテンション上がんないわけですね。
いやお餅も食ってたよ。でもなんかちょっとまだ足りないなみたいな感じの、
あお餅だと、うん、足りないからご飯も食うと。
なんかねそう見ててはなんかそういう気持ちもわからんでもないなと思って。
なるほどな。どうしてたかな、まあ、食べてなかったと。
でも最近はほらなんかもうおせちも食べない家も増えてんでしょ。
そうですね、
うん、
私のうちはもうちょっともう買ってきたおせち、
あいっぱい売ってるよね。
いっぱい売ってる。買ってきたおせちというかちょっとねあの仕事柄取引先からちょっと、
うんうんうん、あ買う、
なんか安くちょっと譲ってもらうみたいなのがあって、ただね今年はちょっと完成品じゃなくてちょっと手を加えるバージョンだったのでちょっとね奥さんに怒られましたけど、ね、何もしたくない正月から火を使わせるなということで。
うちはねそういわゆる鬼しめ、
あいいですね、
は結構作ってて、うん、黒豆を作ってくれて、うん、栗きんとんは買ってきてました。ナマス作ってました。あと何があったかな。まあでもなんとなくまあおせちっぽい感じ。
そういうのってやっぱり昔はテンション上がんなかったですけど、うん、今いいなそういうの
でね、うん、あの後も行ったとあろ行ったであろうあの、はい、初詣行って、
はいはいはい、
帰ってきて、ね、ええ、でもうちょっとビールちょっと飲みながら、はい、もうそのおせちつついてて、
そうですね、まあ、それが幸せなんじゃないですか。やっぱその
うまいね。朝から
ビールの朝からビールのちょんちょんつついて、
ねええ、おみくじは末吉でね、
なんと言ったらいいや
らなん
と言っていいやら、
ね、まあまあ、 あのそんなお正月だったんです
けど、
ちょっと、ね、おせちご飯問題、まあ、おせち中身問題、おせち買ってくるおせちとお餅のバランス問題、この辺は結構深いと思いますよ。まあ、地域性もありますしね。
数の子どうですか。
カズノコは
食べないんですか。
食べあのちょっとあの悪玉コレステロール気にし始めたから、
そうなんですよね、
あの欲しなくなりましたね。
まあもうすごく好きで昔から、
あそう、うちっちゃい時はね全然好きじゃなかったね。
本当ですか。もう、うん、ずーっとカズノコ食べてたんですよ。その
あそう
怒られてたんです、食べ過ぎやって
そっから悪玉がずっと蓄積、
大人になってそういう縛りもなく、うん、もういっぱい食べれるからいっぱい食べてたんですけど、やっぱそっからやっぱり悪玉
だよ。
あとプリン体もやっぱりあるし、
あるよね、ふんだんにあるよあれ。多分やっぱね一番ダメなやつだよ。
ダメだと思うんですよ。だから今気は使ってますけどやっぱ好きで、
まあ、40超えるとダメだよ。
ダメですね。
うん、まあちょっとあの皆さんの方からもね、こんなおせち、うちはこんな風に過ごしてます、
ね、これだったら白飯にも合うよ、う
ん、合うよ
的なおせち。
いや普通に食べますけど白飯もみたいなねそういうのは
あったらいい魚で食べるけど、
歯作りで
食べるけど
ね、まあ教えてもらったらなと思います。
はい、
今日はですね、
はい、
あの年明け2通お便り、
あら
明けましておめでとうございますいただいたので、
すごい、
それについてちょっとお話をしていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、よろしいですかね。
はい
はい、じゃあ今日も楽しくお話ししましょう。桶入部長の柔道談義
始め。
桶入部長の柔道談義、
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はい、
本当もありがたい話で、じゃあ年賀状みたいなもんですよ。
早々にじゃあお便りが、
ね、2通もいただいたので、
これはありがたいお話で、
早速ちょっと1通目から読んでいただきます、
はい、あ、わかりました、
はい、
それでは、先月ながら奥襟部長エリ族の皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。チャラエリです
来たありがたいね。
2017年デビューさせていただきありがとうございます、
うん、
柔道談義の歴史的1ページに名前を刻めたこと嬉しく思います、うん、さて2018年、私全日本マスターズレスリングに参戦します。
お、
副音声の前座として中継はいかがでしょうか、
うん、
私はビギナークラスですがね、
うん、
春日も確か出ると思います。
なるほど、
いうことで
もう50ですよこのおっさん。
あもう乗りましたか
乗ったんかな、もうそれなんですけど、まあ、レスリングはね、
そこから
レスリング前からやってらっしゃったんですけど、ね、
やってらっしゃいましたよね、
は
い、
デビュー戦をこの年でっていうのはね、偉いなと思って、
飛び込みましたね、やっぱり偉い
偉いよね、
まあ、そういうチャレン、そんなにチャレンジ精神がある方だとは
そうだよねあんなチャラチャラしてるの
本当ですね
女大好き
って、およそチャラエリさんらしからぬこのチャレンジ、
多分ね、これ1月のね20日
近いんです、ね、21
日そうなんですよ、いや一応ねもし見に行けたらねと思って、
そうですね、
でも完全に僕予定があって無理なんです。
あ、もうそうなんですね、
早々に無理って返しましたけど、あのまあ、このでもお便りはやっぱり勇気づけられるというかね、
そうですね、こうやってちゃんと聞いていただけてる方がいるんだというだけでもやっぱり、
うん、それで、まあ、なおかつそうやってそういうチャレンジをするんだと、
すごい、
だから僕もね、だからもうずっと試合出てないじゃないですか、
はい、
柔術の方ですけども、
はい、
いや今年こそはとね思ってました、ね、
いよいよもうい
よいよ
もうじゃ1年2年ぐらい遠ざか
って、2年ぐらい遠ざかってるんじゃないですかね、
怖いな、でも
でもあの柔術は年齢がありますから、40歳以上のところで、
はいはい、
まあ、出れば一応練習は週1ぐらいはできてはいるので、
なるほどです、ね、
まあなんとかなるかなと、
変なことにはならない、
うん、まあ、 あの無理もしないし、
そうですね、
うん、まあ、以前あの一回ほら試合の、あ、練習の風景も出したで、あの送り送ったでしょ、
いただきました、動画で一生懸命やられてました
頑張ったでしょ、
いや大変ですね、いや年取ってあれやっぱ大変ですよいくら柔術とはいえ、
だからもういかに脱力するかをね、
そうですね、
うん、
いやあれうまくやってましたね、やっぱり脱力確かに、
ね、持たないものもうそんないやでもね、
いやそうか、
応援なんかした方がいいよ、
なんかやるしかないな、
なんかした方がいいよ、年取ってからできるもんでもね、
やっぱあれかな、トライアスロンかな
あと前十字切れて
るな泳げないのどうにかしたいですね、もういよいよちょっと息子の方が、
そうだよね、
もう泳げちゃうようになっちゃったんでちょっとね、
まあ、このプチ情報ですけど、お互いの子供が同じスイミングスクール、
スイミングスクール一緒ですよね
一緒だからね、そうだね、あんた金槌だもんね、
金槌をどう、もう今更ですけど、
うん、
いやでも泳ぐってことはいろいろ体にとってもいいことありそうだから、
そ
ら
そうそらそう、
ちょっとやっぱいろいろと先ほど病気もしがちなので、ここ1、2年
あと公共の体育館で夏場だと朝7時からやったりするんだね、
あ、それ何ですか、プール貸し出しですか、
あでもそうか、泳げないから、
だから習いたいんですよねその自由に泳げって言われてもちょっとねそどうしたらいいかが分からない ちょっとちゃんと、うん、教わりたいなと思って、
そうだね、はい、まあ、ちょっとなんかあなたもなんかや
っ、そうですね、ちょっと今年はなんかチャレンジしていくようにします、ね、
そういえばさ前さ、はい、あのまあ、前回本当話すべきだったかもしれないけど、チャラエリさんからさ、
はい、
あの振り返りっていうか展望で、
はいはいはい、
なんか間違えたらなんか罰ゲームというか、
あ、
なんかそういうのやったらいいんじゃないかっていう、
そうですね、
そういうことしやってみようかなと思って、
あ、今しめのために、
うん、
自分たちで、
まあまあ、あの聞いてる人にもちょっと楽しんでもらえるように、
あ、はいはいはい、
まあ、当たった当たってない、
はいはい、
で間違いが多かったらなんかこう我々で何かするみたいな、
あ、いいですね、何かするいいですね
どうしましょうかね、
何がいいですかね、その
ねえ、
ちょっと懺悔的な、
うん、だからあの2パターン考えられましてね、
はい、
一つは本当罰ゲームですよ、
はい、
あのわさびたっぷりの、あの寿司
食べ、誰も見てないところで
リアクション芸をどこだけポッドキャストでどんだけポッドキャストで伝えられるかっていうのが一つね、
はいはいはい、
もう一つは、はい、あのプレゼント
を
すると、だからあの、
まあ、その現実的かもしれないですね、
それがこうあまり外しまくった場合はプレゼントするとか、
はいはい、
どっちかが勝ち負けで、
はい、
負けた方が、
ええ、
あのお金出してなんか、
なるほど、
やるとか、
まあ、そういう、まあ、そういうゲーム性を持たせるっていうのも、
そうそう、
やっぱりこうマンネリ化を防ぐ上ではいいのかもしれない、
そうなんです、
そうですね、
そうすると思い切った予想ができなくなる可能性あるけどね、
そうか、 チャレンジしなくなっちゃう、逆に。
しなくなる可能性があるから。
いや、でもそんなことには負けない、めげない。
ちょっと勝ち方の仕方も考えた方がいいかなと思ってますけど。
はい
はい、もう一通。
あ、そうですね。
はい、来てます。
二通目がいただいております。はい。はい、お世話になっております。柔道談義ネーム、くざくらえりおです。
さあ
2回目ですかね。
そうですね、
はい、明けましておめでとうございます、
うん、
初笑いは先ほど聞いた年末最後の放送でした。
ありがたい。笑うと分かったと思うけどな、大丈夫かな、
はい、さて質問ですが、現在総合格闘技で活躍する渡辺かな選手についてです、
うん、
あんな美人さんで腹筋バキバキの女性がいたとは驚きでした、
うんうん、
早速雷神でも活躍していましたね、
うん、
柔道時代の活躍を教えてください、
うん、
また話は変わりますが、うん、柔術と柔道の違いを感じたのが、
うん、
2017年末の総括で、
うん、
内柴選手の話が一言も出てこなかったことでした、
うん、
柔術においてはホットワードでしたが、うん、やはり内容的に柔道では避けるべき話なのでしょうね、
うん、
寒い時期が続きますが、エリ一族の皆様においては、
うん、
お体ご自愛くださるようお願いいたします。PS YouTube アップは良い作戦かと思いますということで、
ありがたいですね。
嬉しいお言葉いただきました、
ねね、
ありがとうございます、
ね、あの、はい、早速体壊してたけど
いきなり体を、
ね、
体調を崩すという位置になりましたけど、うん、まあでもこれからね。
そうね、あの先にあの内島選手のところは、
はい、
まあ、実は100何回目かで一応触れてはいるんだよね。
内柴選手の話をした時ありましたね。
あったあった。だから
ちょうど、
まあ、別に総括では触れなかった、
あの、あえて避けたわけではないですけど、
あの
普通に出てこなかったんです。
なぜならあの、そんな気にするほどの影響力はこの番組にはないので。
そうですね、
あの
別にここでは別にタブーでも何でもないので、
タブー何でもなく、けしからも何も多分言われることなかろうと思いますので、ええ、
まあ、また機会があればぜひちょっとね。
そうですね、また試合にも出られるでしょうし、
はい、
ヘッドさん僕もね試合出るって言ってるから。
当たっちゃうな。
まあそれはない、帯が違うから。ないですか、
帯が違う。
でもあの同じ大会とか行ってる可能性もあるわけじゃないですか。
ありますよね。
だ、まあ、そういうところでまた感想等とか出てきたら、
はい、
あの別にあの恐れることなくタブーなく、
もうないですか、
うん、
タブーなしの柔道談義ですから
ね。行きたいと思いますので、はい、あのそのあたりはあの機会を見てと
ご期待いただければと
思
います、はい
はい、で渡辺佳奈選手ですよ、
はいはいはい、ご覧になりました。
見ました、ね、見ました、
あ
の、まあ、最後決めきれなかったけどね、
決めきれなかったけど最後腕取りに行って、
ね、あのまあいい試合だったんじゃないですか、
はいはい、
あのやっぱりあのなんか柔道選手の抑え込みの強さが、まあ、柔道でいうとこのマウントというより縦四方固めみたいな、
ね、縦四方固め、やっぱりね返せないもんなんです ね、あの下であ
のやっぱ
もがいても
道着着てないっていうのは、
ええ、
結構返しやすいとは思うんだけど、
なんかそういうふうに見えちゃうんですけど、道着着てないし掴むところないから、
ね、
ブリッジしてくるっと回ればと思うんですけど、うん、やっぱできないでしょうね、やっぱりそれは、
ね、
次の一手が警戒されるので、はい、
渡辺佳奈選手の、
ええ、
確かに腹筋バキバキで、
確かにやっぱその筋肉感
ね、
うん、
でまあ顔立ちも綺麗な方、
綺麗な、まあ、小顔ですよね、多分
小
顔がちっちゃいんでしょうね、うん、あの
どうですか柔道時代の思い出って、
まあ、そういった意味では、
うん、
あのいや実は、
うん、
まあちょい注目はしてたんです、
うんうん、
そのまあすごい こちらにあの近代柔道の、
うん、
まあ、リレートークで紹介されてる回を私今日持ってきたんですけど、
うん、
まあ、この写真を見てもまあ可愛らしいですし、
うん、
なんかジュニアかなんかで、
うん、
インターハイか、まあ、前々からの近所の写真を見る限り可愛い子いるなとは思ってましたけ ど、
うん、
そんなに超一流にやっぱならなかったので、そんなに知らない。
取って取ったのは全日本ジュニアぐらいかな。
まあ、インターハイに学生も3位、実業も3位ということで、
ああそうか、
もともと63だったんですよね。63のこの多分ね、阿部かな、
うん、
田中美希世代、
あ
だと思うんですよ。
なるほどね。あの東海だよね。
東海ですね。
そうだね、
はい、だから渋谷教育学園の、 あの中村美里と同じ、
そう中村美里の1個上のはずなんだよね。
そうですね、
あんま りだから僕も印象づらいんだよね。そう、
ないですよね。名前はでもね、
知ってる
知ってる
知ってる。
渡辺美奈って言った人
いた
姉妹なのかと思いきやそうではないっていうあるややこしい。
そうなんだよね。だからそのリレートークのエピソード の, そのなんかハーフ云々がある、
はい、そのドッキリでハーフって言ってたみたいなエピソードはなんか印象に残ってましたね。
でもそれからやっぱハーフっぽく見られるぐらいこうちょっとね綺麗な
顔立ちがやっぱりちょっと日本人離れしてるというか。
そうで最後 JR 東日本だっけ。
そうですね、
実業団は
実業団で、で辞められて総合に行って、なんかあれにも出てましたね、あのくのいち、
おお、女版サスケ、
女版サスケ、それも僕なんか見たんです、見てたんですよ。あれ、
ね、
これ渡辺かな、あの柔道の渡辺かなだなって思った記憶はあって、
うーん、
でまあ今回ね、
これ九桜エリオさんの、
はい、
期待に全く我々今
この答えられてない、今の段階では全く答えられてない。あの活躍エピソード何も喋れてないので、
これ
どうなのかな。
なんか本当試合見た覚えがないんだよね。
結構でも背も高いんですよね、167、8センチあるから。
なんかウィキペディア見ると大学1年の時に全日本中では取ってるみたいだね。
あ、そうですか、
うん、
63で
ね、これはねどっちなんだろうということで全然
あれ今つながりました、大丈夫ですか。ジュニアを取ったが取ってないか、
全日本ジュニア取ってるみたいです。
取ったとか取ってないとかっていう感じで、
まあでもこれずっと2位3位っていう感じ、まあ、だから、
そうです、だからその必ずしも柔道で超一流の選手が総合で活躍できるかというと、
うん、
まあ、そうじゃない部分もあるとは思うんです。
だからでもさ、そくのいちとかも運動神経いいんだろうね。
いいんだと思います。だから総合向きなんだと思います、ね、柔道でいつまでもというよりも、ね、やっぱ手足も長いし、
ね、で腹筋バキバキだし、
腹筋バキバキだし、女子柔道選手ってみんななのか、そうじゃないですよね多分。
違うと思うな、もうちょっと、でも内股だろうねこの子かけたん、確かね、
内股でしょうね、
うん、それぐらいかな。
薄いですね、さすがに内股、
これ、ね、
内股なんじゃないかぐらいしか出てこない。
あの九桜エリオさんごめん、
申し訳ない。
そんなに引き出しなかった
ないっすね
我々。
いやでもまあ見ていきたいですね、
見ていきたい。
ライジンもそうだし、
ね、
やっぱりそういうのを見越してやっぱり可愛い女子柔道家っていうのは常にやっぱり探しとかないと、
ね、ベスト4ぐらいまではちゃんとチェックしとかなきゃいけないね。
いけないですね、
今回いい教訓になったわ。
いつまでもなっちゃう言ってるうちにもう次の、
でもなっちゃんも2位3位ぐらいだったからね。
そうですね、
そういった意味
では、そうですね。いやそうするとまあでもこれ一般的に見ても可愛らしい感じだから、うんうん、じゃあ次誰か
誰かね、
いるのか。
だからちょっと我々もうちょっとねちゃんとチェックしかなきゃいけないじゃん、
そういう
その目線で、その目線で、
そうですよね、
その目線で。
やっぱりうち高校柔道とか見に行かないといけないな。
いやそうね、
やっぱり
高校柔道見たいけどね。
いいっすよね、武道館4月3月。
そうでも全日本に比べるとさ、あの雑然としてるじゃん。
雑然としてる、席がないし。
そう、もう親御さんもいっぱいいるし、
親御さん多いしな、
まあ、ちょっとまあ考えましょう。
あ、
はい、
ね、そうですね、
あの引き続きこうやってあの期待に応えられないケースも多いですが、
まあ、お便りいただければなんとか紹介させていただいて、
ね、
一生懸命
してます。あの、はい、なんとか頑張り、今回ちょっと至らなかったですが、
そうですね、ちょっと足りなかった。時間も、ね、知識も時間もちょっと足りなくて、
ね、まあそうだね、
せめてな、
まあ、まあちょっとこれに懲りず皆さんからの、
そうですね、
あのご質問お待ちしたいと思ってますので、あのこれぐらいの感じでちゃんと返しますから、
ぜひともお便りいただければと思います。
よろしいですかね。あと最後、あの西田さんが結婚したね、西田ゆか。
西田ゆかさん結婚されましたね。
で結婚してて僕知ってるわ。
え
2回か3回飲んだことあるわ
一緒に。
うん、
それは何関係。あ、そう、
柔道です。
柔道ですよね。そうです、う
ん、いや僕ね3本もやってんだよね。
そういう意味では、う もうかれこれ10年ぐらい前だと思うんですけど、うん、報道館杯を見に行ったんですよ、うん、千葉ポートアリーナに、うんうん、で僕が見てたら、うん、後ろに西田選手がいたんです、
うん、
で、
うん、
友達というか柔道関係者といて、うん、彼氏の話をしてたんですよ。当然耳ダンボリンになるんじゃないでその時付き合ってた彼ではなかったです、うん、その彼もまあその試合に出てたんで報道会に出るぐらい強い選手だったの。ああ付き合ってんだと思ってたその彼ではなかったんだなというのを思いました。あんまり言うとねまたお父さんに叱られちゃう。
とさかぶってんじゃないかとかいろいろあったら困るからね。
危ない、
まあ、この辺にしましょうかね。
はい、
よろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ今日も楽しくお話ししてきました。ありがとうございました。
それまで。